皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日こうしてね、皆さんの顔が、お一人一人来てくださって、共に礼拝できること感謝します。初めて来られている方もいるようですね。後で歓迎したいと思います。So I'm so happy to see you here today, and I see some of your faces today, and we're going to have time to greet you, so look forward to it.はい、今日は、ルカによる福音書の24節からですね、エマオの道の、ところを皆さんと一緒に読んでいきたいと思っています。 So we're going to look at the Luke 24, the way to Emmaus today、今朝の、この聖書箇所に、クレオパともう一人の弟子たちが、出てくるわけですね。二人が出て、どういうことをしてたのかっていうと、エルサレムから、エマオに向けて西に向けて歩いていたというふうに書いてあります。彼らはイエス様が死んでしまったということに、落胆していましたね。がっかりしていました。心の中が、虚しさでいっぱいになってました。そして、そんな悲しみで心がいっぱいになる中で、彼らは仲間の弟子たちがいる、そういう群れを離れて故郷に向かってとぼとぼって歩いていた、力なく帰ろうとしていたっていう、そういうシーンです。 So we found Cleopas and another disciple into this passage, and they were walking down the road from Jerusalem to Emmaus. They were disappointed about Jesus' death. They were discouraged. They were in despair.And with such sorrow and despair, getting away from the group of the disciples, they were walking the weary miles back home.
14節を見てみると、彼はこの一切の出来事について話し合っていたというふうにあります。
ああ、イエス様と一緒にいた時は楽しかったな。初めて会った、イエス様と初めて会った時は感動もんだったな。弟子入りをした時は嬉しかったな。いろんな奉仕に明け暮れてた時は本当に充実してたな。イエス様と一緒にいただけで楽しかったもんな。でもそれもイエス様が死んでしまった今となってはもう全部が終わっちまったな。将来の希望は今まであったけれども、そんな望みももうどっかに行ってしまったな。全ては過去形で全部過ぎ去ってしまったな。皆さんはどうでしょうか。私たちの信仰生活にもこのような危機が訪れることがあるのではないでしょうか。信仰生活の喜びですとか、あるいは恵みが全て過去形になってしまって、今この時、まさにこの時にイエス様が共にいらしてくださるっていうことが、そういう喜びが感じられなくなってしまう。失望、疑い、挫折、敗北感、幻滅、落胆、落ち込み、絶望、こういう思いで心の中がいっぱいになってしまって、壊れそうになってしまうような時が皆さんあるんじゃないでしょうか。
According to verse 14, they were talking and discussing these things with each other.
Wasn't that amazing when we first met Jesus Christ? I was so glad when I became a disciple of Jesus. It was so fulfilling when I was really involved in various ministries. I was so happy just being with Jesus. ButThat Jesus is gone now. Not that it matters now anymore. Well, I had high hopes for the future, but now these hopes are gone. And all I have left is despair. Can you identify with the feelings of these two disciples in any way? Disappointment?Disillusionment, defeat, doubt, discouragement, despondency, depression, and despair. For each of us, the cause of feeling down might be different, but it would be real person indeed who could claim that they were not affected by any of this. と、そこへですね、イエス様が現れたっていうふうに書いてありますね。読者には意味がわかるんですけれども、そしてイエス様が現れて、そしてイエス様はですね、奇跡をババーンと行われて、そして彼らは喜びに包まれて、ハレルヤ神様って言って、そして驚きに包まれたっていうふうに書いてありましたか？そうじゃないですね。15節。話は論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかったっていうふうに書いてありますね。そして彼らは言うわけです。この数日の間に起こったあの十字架の悲劇をあなただけはご存じなかったのですかっていうふうに言ったっていうふうに書いてあります。そして彼らは暗い顔をしてですね、立ち止まって、そしてその見知らぬ人の質問に答えながら、そして暗い自分の思いをですね、打ち明けていくわけですね。そして弟子たちがとぼとぼとも力なく肩を落としてですね、故郷に向かって歩いている間に、その見知らぬ人は叱るでもなく嘆くでもなく、足並みを揃えてただただこう進んでいくわけですね。 So suddenly Jesus is right there with them. What happened? Miracle, hallelujah, amazement and joy. No, that didn't happenWhat happened? Verse 15. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. And they said, Are you the only one in Jerusalem who doesn't know the tragedy of the cross that happened a couple of days ago? In response to the stranger's question, they stand still.And with faces downcast and explain their grief. Then they go on talking as they walk the weary miles back home. The stranger neither scolds them, neither mourns, but he just falls into step with them. ここでちょっと問題ですね。イエス様は一体ここで何をしておられるんでしょうか。これ一体何をしておられないんでしょうか。なぜイエス様はすぐにご自分の正体をですね、明かそうとされなかったんでしょうか。覚えてますか。イエス様が弟子たち3人を連れてですね、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ連れて山の上に登っていって、そしてご自身がね、光り輝いてまばゆいばかりの栄光を表された。どうしてそういうふうにされないんですか。あるいは恐れに満ちた栄光の光でですね、バーッと現れて彼らが気絶したっていうことが起こってもいいわけですけれども、どうしてそういうことなされないんでしょうか。少なくともですね、釘でね、穴の開いた手と足と槍に刺された脇腹を見せてですね、ご自分が何者なのかっていうことを示すべきでしょう。どうしてされないんですか。イエス様はそういうことを一切なされないんですね。ご自分を表されるでもない、奇跡をバーンと起こされるでもない、驚くようなことをされるわけでもない。イエス様何されましたか。 So questions here. What is Jesus doing here? What not doing here? What he could have done, you know, why doesn't he reveal himselfLike the, remember the Mount of Transfiguration, he revealed himself with shining glory. Why he doesn't do that? Or why he knocked them down senseless with an awe-inspiring display of himself? But at least, you know, showing them the pierced hands and feet and side, and show them physically who he is.But Jesus does none of this. No display. No revelation. No miracle. No overwhelming of their minds and senses. What does Jesus do instead?
7節あるいは19節見てみると、イエス様は質問をただただ投げかけられるんですね。どんなことですか、何の話してるんですか。イエス様はそうと寄り添って、そして何の話してるんですかっていうふうにただただ質問されるんです。そして弟子たちは自分たちのこう思いにですね、こうよく気づいてくれて、喜んで耳を傾けてくれそうなその人に対して一生懸命話をシェアし始めるんですね。自分たちの望みとか自分たちの失望とか心の中に一切を打ち明けていくわけですよ。そしてそれをイエス様はただただ聞く耳を持って耳を傾けてくださった。自分たちの自分の惨めな気持ちとか落ち込んだ気持ちとかがっかりした気持ちを、それを話しているときに、その人が彼らと一緒にただただ歩みを共にしてくれた。そして我々読者はそれがイエス様だということを知っているわけですよね。イエス様ががっかりして悲しみに暮れて混乱して自分たちの問題について一生懸命シェアしている弟子たちと一緒に歩みを共にしてくださっているずって、すごいね、素晴らしい光景だっていうふうに思いませんか。こうとか落胆とか疑いとか幻滅とか落ち込みとか絶望とか、そういう思いが我々を心を満たしている時ですね、イエス様は歩みを共にしてくださっているんです。イエス様は我々と歩みを共にしながらですね、私たちの話を丁寧に聞いていてくださるんです。According to verse 17 and 19, Jesus just asks questions. What are you talking about? What things? He just walks beside them tenderly and asks them questions. So they pour out their stories to someone who seemed willing to listen. They tell the stranger all about their hopes, all about their disappointment.And he simply provides a listening ear. As they talk of their misery and disappointment, the person walks with them. And we as readers know that that is Jesus. Isn't that a great picture? That Jesus walking alongside with a desperate, despondent, disappointed disciples.Sharing their troubles. So when disappointment or doubt, disillusionment, defeat, depression, despair, all of these things fill our lives, Jesus is walking alongside with us. And he is carefully listening to us.イエス様の、次のプロセスですね、ちょっと考えてみたいんですけれども、2人の弟子たちが落胆して悲しみを話していたときに、イエス様が一緒に歩いていたって話しました。耳を傾けた、その後にイエス様は彼らを安心させてあげて、そして助けてあげるんですね。どうやってでしたでしょうか。 So the next process Jesus took, we learned thatHe walked alongside with the disciples and listened to them. And when they talked about their disappointment and discouragement and sorrow, Jesus reassured them and helped them and guided them. So my question is, how? イエス様は、ゆっくりと弟子たちに耳を傾けた後に27節を見てみると、こういうふうに書いてありますね。そしてモーセとすべての預言者から始めて、モーセとすべての預言者ってモーセ五章、そう失礼気味に新約と預言書ですね、イザヤだからあと証言書も含めて聖書全体にわたってイエス様自身についてどういうふうに書いてあるのかっていうのを解き明かしていくわけですよ、聖書からね。イエス様は
ドーンバーンってこう大きな奇跡を行われなかったんです。いいですか。そうではなくて、神様がどれほどのことをこれまでに来てくださったのか、イエス様がどういう方ということを聖書が言ってるのかっていうのをですね、聖書から解き明かしていきながら、彼らの傷ついた心、傷ついた信仰を立て直そうとしていかれるわけですよ。そっと寄り添って、聖書が何て言ってるのかを丁寧に解き明かしながら、イエス様は弟子たちを導いていかれたんですね。
After Jesus listened to the stories of the disciples in a gentle pace, verse 27 says, Jesus explained to them what was said about himself in all the scriptures, beginning with the books of Moses, from Genesis, from Genesis.Exodus.
English. So,
the first five books and the prophets, so, and writing to the old prophets. So, what is he doing is he refuses the miracles. Instead, he reconstructs their wounded face, damaged face.Reminding them of who God is, who Jesus is, from the scripture. Then you see what's going on. So Jesus walks beside them and guides them, and he points them, he points them to what the Bible says, and slowly guides them and reconstructs their face.
32節見てみてください、道中の2人の心境が、振り返るような形でこういうふうに書かれてますね。32節2人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないかと語り合ったというふうに言っています。2人はイエス様と歩みを共にしながら、会話を共にしながら、聖書の説明を受けながら、心の道が燃えていたっていうんですね。これは今日私たちも主にある交わり、主にある分かち合い、あるいは聖書の学びの時間を共に共有しているときにまさに感じる思いなんじゃないでしょうか。私たちも同じように心が燃える、そういう経験をするのではないでしょうかね。今日は、their hearts, what they are thinking on the way was written in verse 32, reflecting back. Wasn't it like a fire burning in us when he talked to us on the road and explained the scriptures to us?So while these two men were talking with Jesus and sharing their stories with Jesus and studying the Bible, it was like a fire burning in their heart. And isn't that what we feel when we are in fellowship in the Lord and we are sharing our stories to others and doing the Bible study together today also?Don't we experience like a fire burning in us as well?
彼らの確信が改めてですね、こう回復したのはなぜだったのか。それは彼らが信じてた真理が、これでよかったんだ、正しかったんだっていう安心感から来たわけですね。間違ってたわけじゃなかったんだ、自分が持ってた信仰っていうのはちゃんとした土台の上に立ってたんだ、信じてることがすごいんじゃないんです、土台がすごいんですよ、という絶対的な安心感から来たんですね。強制されるでもなく、奇跡によってでもなくて、聖書のこの御言葉を通して自分の信仰を再構築したんだ。イエス様が彼らの信仰を強めてくださった。何によってか、イエス様による聖書の学びのプラスを通して彼らの信仰を再構築してくれることになったんだということです。
So their faith was damaged and wounded, but their restored faith conviction comes through the assurance of faith that they have not been wrong
They were standing on solid foundation. And they could trust in God. So their appeal is not based on comparison or the miraculous, but they have reaffirmed their faith through the scriptures. This stranger is the reason God confirms their faith. And it was Jesus' Bible study that had re-established it. イエス様がですね、ヘイ、私だよっていうふうにね、出てきてくれたらどんなに簡単だったろうと思うんですね。そうだったらすぐにですね、お、失望してた思いからこう、すごい喜びに変えられたわけ、変えられてたわけじゃないですか。でも、なぜイエス様はご自分を表そうとされなかったんでしょうかね。なぜなら、イエス様は、なぜならイエス様は、奇跡によってもなく心臓ですかね、
大丈夫ですか、
はい、いいポイントだったんですけどね、はい、ポイントです。イエス様は、ご自分をですね、奇跡によってではなくて、あるいはご自分の栄光によってでもなくて、あるいはご自分の目に見える存在によってもでもなくて、真理に基づいた信仰によって、いいですか、彼らをに信じてほしいという願ったんです。持っていますね、奇跡によってでもなく、栄光によってでもなく、あるいはご自分の存在によってでもなく、真理に基づいた信仰によって信じてほしいというふうに願ったわけですね。我々と一緒に歩んでくださっているときに、あえてご自分が隠されることを選ばれて、そして神様ご自身を見ることができるんだ。これが信仰ですよ。でご自分が隠されることを選ばれて、表されないですよね、ご自分のこと。そしてでも神様を信じることができるんだ、神様がおられるっていうことが分かるんだ、これが信仰ですね。 Well, so, it would have been so much easier for Jesus to simply to reveal us, Hey, that's me! It would have been instantly changed from despondence to incredible joy, isn't it? But why did Jesus not reveal himself? Because he wanted them to believe, not by the miraculous, not by the glory, or even by his physical presence, but through the faith based on the truth. It is a faith even without seeing the very presence of God himself, who chooses to hide himself as he walks beside us on the way.
私はですね、この信仰と希望っていうことを考えるときに、いつも数年前にがんと戦っておられた山崎英子さんのことを、思い出すんですね。英子さんががんと戦ってすごく痛い思いをしておられたときに、こういうことを言ってられましたね。とてもつらいです。つらいときがもうしばしばありますけれども、心の中には大きな平安と喜びを感じています。というふうに言っておられたんですね。このエマオヌに向かうこの途上の弟子たちみたいにですね、この救い主によって慰めを得ていたんですね。自分がどんなにこうどん底のような落ち込んで悲しい、そういう時にあってる、そういう中にあっても、英子さんは一人で歩んでるんじゃないっていうことを知ってました。一人で歩んでるんじゃない。そして彼女は信仰と希望に生きてましたね。そして彼女を訪問する私たちも、その彼女を見て本当に励まされたし、あ、なんて信仰と希望を持つって素晴らしいことなんだろうと そういう祝福をいただいたし、彼女自身も本当に祝福されていたと思いますね。
Yeah, when I think of the faith and hope, I、often remember April Yamazaki san, a member of Mito Church who was dying of a cancer a couple of years back. But she had struggled with the disease and pain for months. But I remember her saying that it was it really hurts, so painful.And it is so difficult, very difficult at times. But even so, I feel astonishing peace and joy in my heart. Like the disciples on the way to Emmaus, she was comforted by the Savior. And even though there are times when she was depressed and sad, she knew she was not walking alone. She had hope.And faith. Those who visited her could see her face and hope within her. And she was blessed. And also we are blessed too.
聖書に戻りますけれども、その後どういうことが起こったのかということですね。
Let's go back to the Bible and let's see what happened next.
ずっとこう、旅をしていて、夕方になっていくんですね。その時に、彼の家が、近づいてきたので一緒にイエス様泊まっていってあイエス様違うので一緒に泊まっていってくださいやということでねイエス様のことを招くわけですね。この時もですねイエス様の姿勢を見てみると、ご自分の存在を無理やりに分からせようとは全然されてないんですね。されてないんですよ。なおも、そのまま先に行くところだったっていうふうに書いてありますけれども弟子たちが無理にね、引き止めて家に行ってくださいよ食事も遅いですからっていうことで招いたのでイエス様、分かったっていうふうにして彼の家に入っていかれたんですね。ここで分かることはイエス様は決して無理強いされる方ではないっていうことです。強制する方じゃないんですね。神様は選択の自由の神様ですから、ですから強制されること絶対されないんです。私たちの方からイエス様来てくださいって招かないと無理やりに入ってこようとはされないです。心の中に絶対に無理やり入ってこようとしません。ノックはされてますよ。でも私たちの方から入ってきてください、入ってきてくださいイエス様、私の心に入ってきてくださいっていう時に入ってきてください。そのことを待っておられます。待っておられます。
So what happened? But they walked together and they came near their home and they invited the stranger to staywith them. But Jesus even then didn't impose his presence, but made as if continue on his journey, right? And only they showed that they really wanted him to stay was Jesus persuaded. So what we can say here is God never forces. He never forces. He is a GodOf the freedom and choice, right? So he waits for our invitation. They say, "Hey, Jesus, please come and stay with us and let's eat together." So Jesus came in. He waits for our invitation and our call. So we must say, "Jesus, come to my heart."Come into my heart, and he just waits. Okay, but it's us who invite him to come into our heart.
30節を見てみましょう。30、31節。イエス様が一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、何て書いてありますか。二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなったっていうふうに書いてあります。私の中にいるときに、あ、導いてくれたのはイエス様だったんだっていうことが、ようやく分かったっていうことが書かれてますね。なんで道を歩いているときに自分の心にこんな変化が起こってたのかなっていうことが、ようやく後になってみて気づいた。イエス様が一緒に歩いておられたんだ。イエス様はどういうふうにしてご自分を表されましたか。 飛んでいきます。イエス様どういうふうにしてご自分を表されたのか、イエス様の神の言葉を通して、そしてもう一つは生産を通してだったということですね。生産したということですよ。
So verse 30 and 31 When he was at the table with them, he took bread, gave thanks and broke it and began to give it to themThen verse 31, their eyes were opened and they recognized him. So they finally recognized that Jesus himself had ministered to them in their sickness. Oh, that was Jesus. Now they knew why a change had occurred in their heart as they walked on the road. And how Jesus had revealed himselfIn His Word and by the sacrament, by the communion.
二人は、イエス様がパンを与えてくださってね、その時にその時初めてイエス様だっていうふうに分かったっていうことが書いてありますが、と同時にイエス様の姿が二人には見えなくなってしまったっていうことが書いてありますね。我々の心が絶望やあるいは自分の思いで閉ざされてしまっている時には、イエス様が一緒に歩いてくださっててもくださっているにもかかわらず、イエス様だとは分からないんですね。信仰の目が閉ざされているから。けれどもイエス様見えなくなったんですよ。見えなくなったんですが、信仰を持つ者にはイエス様が共にいてくださるっていうことがはっきりと分かるんですね。分かるんです。マタイによる28章の20節覚えてますか？この間合同礼拝でも高先生が説教してくださった箇所ですね。また28の20によ、私は世の終わりまであなた方と共にいます、いつもあなた方と共にいますということが書いてありました。イエス様は私たちの目には見えなくなりましたけれども、私たちのそばにおられるんですね。そしてそのことを確信して真理によって彼らの信仰が強められて、そして弟子たちはその復活の死を分かち合うためにもう一遍エルサレムに急いで今度は引き返していったっていうふうに書いてありますね。してた時の肩を落としてた姿とは全然違う。でも喜びに包まれてイエス様と分かち合いに帰っていったわけですよ。 Yeah, so they recognized that was Jesus when they saw him giving them the bread.But at the same time, the Bible says Jesus disappeared from their sight. So when their minds were closed and clouded by their own things and their own feelings and their own box of understanding of God, they didn't recognize him, even though he was walking alongside with them.But now Jesus disappeared. But now he is still visible. Then who have the eyes of faith? Remember Matthew 28:20, what Jesus said? And surely I am with you always to the very end of the age. So Jesus disappeared.From outside, but he is always with us. That's what he says. He is always with us. So once convinced and with their faith energized by the truth, they rush back to Jerusalem to share with others. And but when they are walking on the way to Emmaus, they are so disappointed. But now they are with excitement and they are filled with joy.They rush back to Jerusalem. はい、ここまで、見てきたわけですが、このエマオの道でのイエス様の在り方というのは、私たちに弟子訓練の方法を教えてくれていると思いますよ。So,
seeing all of this, I think how Jesus is on the road to Emmaus is teaching us how to do discipleship.
弟子訓練のあり方ですね。イエス様の教える弟子訓練の姿、それはどういうことか。そっと寄り添う。悲しみとか絶望とかそういう人がいるところにそっと寄り添って共に歩んであげる。歩みを共にする。一緒にね、彼らのペースで 自分たちのペースで、彼らのペースで、もう叱るでもない、嘆くでもない、アドバイス早急に与えるでもない、彼らをなんとかフィックスしようとかそういうことでもない、そっと寄り添ってたくさん質問を投げかけていきますね、質問。そして徐々に聖書がこういうことを言っていますよっていうふうに聖書を解き明かしていくわけですね。慰めの言葉、聖書の言葉を通して彼らのこの絶望で塞がっている心とか、あるいは、固まっている考えとかから解放してあげるわけですね。でそれによって彼らの心も聖書の言葉に慰められて思えるような体験をするわけですよ。そして食卓を共にして一緒に食事を共にする。そしてその中で、あ、主が共にいらしてくださってるんだっていう信仰に励まされて、そしてまたその主の素晴らしさを分かち合うためにまた喜び賛んで帰っていくわけでしょ。まさに弟子訓練のあるべき姿じゃないですか。 So discipleship that Jesus is teaching. First, when you see someone in despair and sorrow or disappointment or discouragement, just be with themWalk alongside with them, not scolding them, not mourning, not giving them quick advice, not trying to fix that person, just asking lots of questions and giving them a listening ear and slowly guide them to the words of comfort, scriptures, then feeding a fire burning in us by the scripturesAnd sitting down at the table, eating together, sharing a meal, and being encouraged by the faith that Jesus is with us, in order to share that good news of how wonderful He is, we go back home with joy and excitement and courage. Isn't this really what the discipleship is all about? もし皆さんの中にですね、今エマオの道を歩んでいるところだっていう方がもしいらっしゃるならば、あるいはもし皆さんがですね、いつか、今そうじゃなくてもいつか失望とか絶望とか敗北感とか挫折とか幻滅とか落ち込みとか絶望とか、そんな状況の中に歩んでいるときに覚えてほしいことがあります。一つ、あなたは一人で歩んでいるんじゃないんです。一人で歩んでるんじゃないんです。目には見えないですけれども、世の終わりまであなたといつも世の終わりまで共にいますよとおっしゃってくださった方がいつも私たちと一緒に住んでおられる。残念ながら私たちはそれを目で見えることができないので、まるでおられないかのように思ってしまうんですが、神様は見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというふうにおっしゃってくださったんですね。目には見えないんですけれども、蘇ってくださった主ご自身が今日も私たちと共に歩んでくださっています。イエス様と共に人生の道を歩んでいくときにですね、私たちの歩む道は共に歩む道、一人じゃないです。共に歩む道、共に対話する道、信仰と希望、その道となるのか、そのことを覚えてですね、今週私たちまたこの人生の旅路をですね、共に歩んでいきたいと思います。 If you are walking through the road of Emmaus right now, or when you will walk it in the future with disappointment, doubt, discouragement, defeat, despair, disillusionment, despondencyRemember one thing, you never walk alone. You never walk alone, never once. Though we can't see him by our side, the one who said, I am with you always, to the very end of age, is with you, beside you.Unfortunately, we cannot see him visibly. So we may think if he is not with us, but God said
And surely I am with you always, to the very age, very end of age. Though we cannot see him, the risen Lord himself is walking with us today. So, walking with him, walking with Jesus, our Lord will become a great highway of companionship and conversation and belief and hope. So let us remember that and walk this week of faith journey together.